株式譲渡に関するものですね。で、事案としては Y 社の株式を持っている X がいて、で、この X が A に対して株式譲渡をしましたと、こういう話ですね。で、Y 社は、平成22年6月に行われた定時株主総会における常勤配当決議に基づいて本件株式について配当すべき常勤を A に支払っています。で、以下の1から3までの場合について答えなさいっていうんですね。で、まずですね、証文の1なんですけれども、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する、まあ、いわゆる譲渡制限があるという場合ですよね。で、本件譲渡が平成22年3月10日だから、これは基準日前になります。で、ちなみに証文にはね、基準日後なんですけどね、まあ、ちょっとその基準日の前なんでそこは考えないでいきましょう。で、この場合において X も A も A による取得の承認の請求をせず、本件株式に係る株主名簿の明確化請求もされなかったと。ただ本件譲渡の事実を A から聞いた Y 社の代表取締役 B が本件譲金を A に支払いましたと、こういうケースですね。で、この場合、譲渡請求の定めがありますので、なので、基本的に会社に対する関係では効力を生じないということになります。なので、誰を株主として取り扱わなきゃいけないのかというと、これは譲り渡し人を株主として取り扱わなきゃいけないと、これが判例の考え方ですよね。まあ、当事者間では有効ですけどね、当事者間では有効ですけれども、ただ、会社との関係で無効なので、会社は譲り渡し人を株主として取り扱わなければならないということになります。次、証文2ですね。基準日後に、譲渡はされましたというケースですね。で、この場合どうなるのかっていうことなんですけれども、基準日後の譲渡なんで、基本的に、常勤を配当しなきゃいけないのは基準日の株主ということになりますね。で、この場合なんですけれども、124条ちょっと見てほしくって、124条の124条の4項っていうのがあるんですね。で、124条の4項がこれについての例外を認めてるんですね。で、これはね、ちょっと見てほしいんだけど、基準日株主は行使することができる権利が株主総会または種類株主総会の議決権になる場合、まあ、本件は常勤配当の事案なんでもこの時点ダメなんですけども、その後ちょっと見てほしいんだけども、株式会社は当該基準日後に株式を取得したものの全部または一部を当該権利を行使することができるものと定めることができると、まあ、例外的な取り扱いを認めるんですね。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することはできないというふうにしています。なので、これ どういうことなのかっていうと、要するにね、基準日後に新株発行があったとか、そういう場合なんですよね。で、新株発行があると、結局基準日の株主っていないじゃないですか。だから基準日株主の権利を害さないんで、まあ例外的なね、取り扱い認めてもいいでしょうと、こういう話なんですよね。これに対して株式譲渡の場合は、いくら議決権でもダメだと言われてますね。株式譲渡の場合には、基準日株主がいますんでね、その基準日株主の利益っていうものを守んなきゃいけないですから、なので、その意味でね、やっぱり、仮に今回の事案が議決権の問題だとしてもね、やっぱりダメなんですね。まあ、常勤配当ならもうなおさらダメと。そもそも4項は基準日株主の取り扱いについて、これも議決権についてだけ言えば例外を認めるね、そういう定めですから、だからそもそも常勤配当はね、これ入ってこないんでダメですね。はい。いいですかね。で、それからですね、証文3ですね。これが難しいんですね。譲渡制限の定めを置いていないと。で、本件譲渡が平成22年3月10日に行われたと。つまりこれ、基準日前ですね。で、この場合において、同月15日に X と A が共同で Y 社に対して株主名簿の明確化請求をしました。ここまで全く問題がないんですよね。で、Y 社はこれに応じたが、A が Y 社から本件譲金の支払いを受けた後、X が成年非後見人であったということを理由に、本件譲渡が取り消されたと。この場合どうなるんでしょうかって話ですね。で、これはなかなか見たことない問題ですね。ほとんど基本書とかも書かれてないと思います。まあ、少なくとも有名どころの基本書には書かれてない話ですね。で、まあ、原則論からいくとどうなるのかっていうと、これはまあ訴求的にね、無効になると思うんですよね。なので、まあ、やっぱりやり直さなきゃいけないということになるのかなと思うんですね。つまり、X に対して払わなきゃいけないということになるんだと思うんですね。 ただそうなってくるとですね、やっぱりまあ会社がかわいそうなのかなって気もしますよね。なぜならば、さっきも言いましたようにね、その3月の15日に株主名簿の明確化請求をして、でこれ共同でしてますんで、これは応じなきゃいけないですね。これはちょっと確認しておいてほしいんですけれども、株主名簿の名義化会請求については133条っていう条文がありまして、でこれの2項でね、一定の例外に当たらない場合には共同して請求しなきゃいけないということになりますよね。はい。でこの共同して請求するっていう要件を満たしてるんですよね。 X と A が共同で請求してますから。ちなみに一定の例外って、例えば株券持ってるとか、そういう場合ですね。株券持ってる場合には、まあ、株券が権利請求を、ね、与えますんで、なので株券を提示すればいいという、ね、例外が、これ法務省令だと思いますけども定まってるんですよね。ただ、そうじゃないんでね、なのでこれ適法に、まあ、提示してるということになると思うんですよね。でそうするとですね、少なくとも3月15日の段階ではこれ応じなきゃいけないっていうことになると思うんですね。でそれで応じなきゃいけなくって、でそれでこうそれに基づいて上金を払ったら、後が取り消されて、でまたこの X に対してもね、上金払わなきゃいけないってなると二重に払わなきゃいけないことになりますね。まあ、その場合、まあもちろん A に対して不当利得返還請求をするんでしょうけどね。だからそこのところをどう修正するかですね。でここで難しいのがですね、ちょっと出題趣旨の方を見てほしいんですけれども、丸さんのとこね、明確化がされた後に当該譲渡が取り消された事案のそれぞれについて、当該株式会社が当該株式のいずれ権利を株主として取り扱うことができるかを問うものであると。で回答に際しては、譲渡承認機関による承認がない場合の法的状態、基準日制度の趣旨で、その後なんだけど、これが丸さんに関わるところで、いずれ受け人の権利推定項をなくしてされた株主名簿の明確化の効力、これ何言ってるのかっていうと、株券の場合は権利推定項があるんですよね。なので明確化しちゃった後に、その後にこういう事態になったとしても、手形法の40条3項類推適用で免責的効力っていうのを認めることができます。ただ手形法でもそうですけど、あれは権利推定項を前提にするんだよね。ちょっとせっかくなんで見ておきましょうかね。手形法の40条見てもらえますかね。手形法の40条の3項ですけれども、満期において支払いをなす者は、悪意また重大なる過失なき限り、その責を、免れると。でこの者は裏金の連続の成否を調査する義務あるも、裏金の署名を調査する義務なしと。要するに、まあ、これ裏金の連続ある手形については悪意重過失ない限りですね、支払っては支払い免責を受けるんだと、こういうことになりますよね。はい。でそうすると、まあ、これも結局その裏金連続あるとね、16条1項で権利推定が及びますからね。手形法の16条1項ですね。だから権利推定を前提にしているわけですよね。でそうするとこの場合はこれ株券発行会社じゃないんでね、権利推定項が及ばないよね。で権利推定項が及ばないってことは免責的効力も及ばないわけです。でそうなってくると、さっきお話ししたようにですね、これは、原則としてはやっぱりこれ免責できないということになっちゃうということですね。でそれは一体、まあ、その会社がやっぱりかわいそうなんじゃないかと。つまり、話を整理すると、仮にこれ株券発行会社だとすると、免責的効力40条3項類推で、まあ、処理することが可能でしょうね。まあ、典型的な事案とは違うけどね、典型的な事案と違って早急的に無効になったって事案ですけど、まあ、典型的なその無効だったっていうの場合でもね、40条3項類推でいけるでしょうから、だからこの場合でもね、40条3項類推でいいんじゃないかと思われるんですね。はい。だけど今回の場合は権利推定項がないですから、免責的効力を使うことはできないですね。ただそうは言っても、やっぱり会社ちょっとかわいそうなのかなって気もしますよね。だって3月15日の段階でこれ応じなかったら不当拠出になりますもんね。適法に譲渡がされました、譲渡制限の定めもありません。で共同で、適法に株主名簿の明確化請求がありましたってなったら、これ応じなきゃいけないですからね。で応じなかったら不当拠出になるわけだよね。でそうするとやっぱり会社はちょっとかわいそうなのかなと。そこで、まあ、どうしましょうかっていうことが多分聞かれてるんだと思いますね。で、まあ、なかなか難しいんですけど、やっぱり免責的効力の40条3項は使いにくいですね。手形法40条3項類推はちょっと無理だと思うんで、なので、ここは一応民法478条っていうね、そういう、まあ、構成にしてみました。 ちょっと難しいんですけども、まあ何らかの形でやっぱりその会社の利益って守っておかなきゃいけないのかなと。だから結論的にはね、二重払いに、しなきゃいけないっていう話でもいいと思います。まあ二重払いっていうのはもちろんおかしいんでね。なので払った分は、まあ、A が取り返すってことになると思うんだけど、まあ、そこら辺の調整がしてあればね、結論的にはどっちでもいいのかなという気がしますね。はい。ということです。結構難しいですね、この問題ね。証文さんは特に難しいですね。さて、じゃあ、ちょっと証文1から見ていきたいなと思うんですけども、証文1はまあ典型的かなと思いますよね。譲渡制限があって、で、承認がない場合ですよね。で、この場合は、会社との関係で無効ですから、だから、当社間で仮に有効だとしても、その会社はですね、譲り渡し人を株主として取り付かなければいけないということになります。いいですかね。まあ論理的に考えると、会社との関係だけ無効っていうふうに言っときゃいいのかなって気もしますけどね。当社うんぬんって話を言わなくてもいいのかなという気がするんだけどね。どうしてかっていうと、会社との関係でこの譲渡が無効であれば、会社はもう譲り渡し人を株主として取り扱うしかないですからね。だから当社間が有効なのかどうかって話は書かなくてもいいのかなって気もするんだけど、まあ普通こういう場合書くかなと思うんでね。はい。まあ判例も、やっぱり当社間有効だっていうようなことをね、触れますんで、まあなのでやっぱり触れといた方がいいのかなという気はしますよね。まあ確かに全く実益がないかっていうと、そんなことはないかなという気はしますね。どうしてかっていうと、当社間で仮に譲渡無効でした、つまり会社との関係でも当社間でも無効ってなったら、譲り受け人を、まあ、この場合は A ですよね、A をその株主で取り扱う余地ってないと思うんですよね。会社との関係でも X が株主です、で当社間でも X が株主ですっていうふうになったら、もう X を株主として取り扱う以外方法がないと思うんでね。はい。まあそう考えると、まあ全く実績ないとは思わないですけどね。はい。でただ会社との関係で、無効になるわけですよね。だとすると、やはり会社との関係で無効になるんだったら、その株主 X を株主として取り扱わなきゃいけない、いずれ私にも株主として取り扱わなきゃいけないということですね。はい。で次に証文2ですけど、まあ原則論としては、基準日株主の X に条件配当請求を認められると。じゃあ事故の危険において、譲受け人の A に対して条件配当請求認められないかってことですか。これダメということですね。さっき言ったように条文で124条の4項がありますけど、これ議決権に関するね、取り扱いを定めてるだけですよね。条件配当請求権については、まあ、取り扱いの例が認める規定はありませんし、実績に考えても、基準日株主の権利を害することになるんでダメということですね。はい。で次に証文3ですけれども、まず A に対する配当は、取り消す前はですね、有効なんですよね。全く問題ないです、ここはね。ただその後取り消してます。なので X が条件配当請求権を回復するということになりそうだと。で Y 社は株券不発行会社なんで、権利性抵抗を及びません。なので免責的効力を主張することはできないということになります。でしかしですね、そうは言ってもやっぱり会社はかわいそうじゃないかということですよね。明確化請求が適法になされ、会社が明確化請求に過失なく応じた場合、仮に無権利者に対して権利行使を認めたとしても免責されるべきだと。まあ、そうだとすれば、本物のように取り消し原因が存在したに過ぎない場合、なおさらその免責を認めるべき。まあ、確かにそうですよね。だって会社からすれば、その成年非貢献だったかどうかって分かんないかなと思うんでね。だって実際、例えばその成年非貢献だったっていうことで、まあ何かね、その、まあちょっと挙動がおかしいとかあるかもしれないけども、だけどね、その会社に直接来て、明確化請求したっていう場合じゃなかったら分かんないと思うんでね、普通はね。はい。だから、そうなってくると、会社は知り得ないと思うんですよね。なので、どういうふうに、まあ、処理したのかっていうと、明確化請求が適法にされた場合において、会社が譲渡同社間に取り消し義務があることについて悪意または有価性ない限りは、条件の配当は有効だと会社は免責されて、民法478条の類似適用というふうにしておきました。はい。今回は多分悪意有価性はないということになると思うんで、なので Y 社に対して条件の支払いを求めるということはできないということですね。はい。まあ、ここの処理はいろいろあり得ると思うんでね、別にこれじゃなくてもいいと思いますね。やはり免責的効力がない以上は、会社はその X に対して、まあ払わなきゃいけないと。あとはまあ A との間でね、解決すればいいんだって考え方もあり得ると思うんですよね。